お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから歴代史の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二歴代史19章3節から21章12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二歴代史19章の学びをしていますが、3節。しかしあなたには良いこともいくつか見られます。あなたはこの地からアシラ像を覗き去り、心を定めて常に神を求めて来られました。ヨシャパテは素晴らしい人物ではありましたが、彼の息子がアハブの家族と婚姻関係を結んだことは、ヨシャパテと彼の国に神様の裁きをもたらすことになりました。それをこれから見ていきます。4節。ヨシャパテはエルサレムに住んだ。それから彼はもう一度ベールシェバからエフライムの山地に至る民の中へ出て行き、彼らをその父祖の神主に立ち返らせた。さて、ここでヨシャパテが従事したいくつかの改革を見ていきます。5節から7節。さらに彼はこの地、すなわちユダにあるすべての城壁のある町々に裁き司を立て、町ごとにこれを任命し、裁き司たちにこう言った。あなた方は自分のすることに注意しなさい。あなた方が裁くのは人のためではなく、主のためだからです。この方は裁きが行われるとき、あなた方と共におられるのです。今、主への恐れがあなた方にあるように、忠実に行いなさい。私たちの神主には、不正も、エコひいきも、賄賂を取ることもないからです。神様を信じない人が裁判官の席に座るとき、その人は神様に対する責任を感じません。その人が誰であっても、彼は危険な裁判官です。なぜなら彼は、すべての不道徳に左右されるからです。そもそも彼は人間に過ぎず、間違った判断をし、エコひいきをしやすく、賄賂を取るように導かれるかもしれないからです。8節から9節。なお、ヨシャパテはエルサレムでは、レビ人と祭司の中から、またイスラエルに属する一族の頭たちの中から、主の裁き、および訴訟に携わる者たちを任命していた。エルサレムに帰った時、彼はこの人々に次のように命じた。あなた方は主を恐れ、忠実に、また全く心を持って、このように行わなければなりません。ご覧のように、ヨシャパテは、自分の王国のすべてのことを神様を中心に組織したのです。第二歴代史20章の学びに入りますが、1節から3節。この後、モアブ人とアモン人、および彼らに合流したアモン人の一部が、ヨシャパテと戦おうとして攻めてきた。そこで人々は来て、ヨシャパテに告げていった。海の向こうのアラムからおびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らは、ハタツォン・タマル、すなわちエンゲディに来ています。 ヨシャパテは恐れてただひたすら主に求め、ユダ全国に断食を布告した。彼は祈りのうちに神様のもとに行き、自分の民に彼と共に断食して祈るようにお触れを出します。4節から7節。ユダの人々は集まってきて主の助けを求めた。すなわちユダのすべての町々から人々が出てきて主を求めた。ヨシャパテは主の宮にある新しい庭の前でユダとエルサレムの集団の中に立っていった。私たちの父祖の神主よ、あなたは天におられる神であり、またあなたはすべての異邦の王国を支配なさる方ではありませんか。あなたの御手には力があり、勢いがあります。誰もあなたと対抗して持ちこたえうるものはありません。私たちの神よ、あなたはこの地の住民をあなたの民、イスラエルの前から追い払い、これをとこしえにあなたの友、アブラハムの末に賜ったのではありませんか。ヨシャパテは彼の父、アサがしなかったことをしています。アサはそうすれば彼に信仰を与えることになったはずなのに、過去の経験に立つことをしませんでした。ヨシャパテは神様が過去に約束されたことと、神様が過去に行ってくださったことを知っていて、今神様の約束の上に信仰によって立ちます。彼はこの状況の全部を神様への祈りの中でおさらいし、その後、彼の祈りを次のように締めくくります。12節から13節。私たちの神よ、あなたは彼らを裁いてくださらないのですか。私たちに立ち向かってきたこのおびただしい大軍にあたる力は私たちにはありません。私たちとしてはどうすればよいかわかりません。ただあなたに私たちの目を注ぐのみです。ユダの人々は全員主の前に立っていた。彼らの幼子たち、妻たち、子供たちも共にいた。全国民がなすすべもなく、しかし信仰を持って神様の御前にいるのです。これは何という場面でしょうか。14節。時に主の霊が集団の中でアサフ族の出のレビ人ヤハジエルの上に臨んだ。彼はマタヌヤの子、エイエルの子、ベナヤの子、ゼカリアの子である。聖書の中で預言者やその他聖書のページに出てくる人物がどういう人物かを示すためにたびたびその人の系図が用いられているのは興味深いことです。これはとても大切なことでした。どうでしょうか？あなたはご自分の五代前の人物をご存知でしょうか？ほとんどの人は五代前の先祖がどういう人であったかはわからないのではないでしょうか？しかしこの人々は正確な系図を保っていました。ヤハジエルの言葉に耳を傾けてみたいと思います。彼は今、神様のスポークスマンとしての働きをします。15節。彼は言った。ユダのすべての人々とエルサレムの住民、およびヨシャパテ王よ、よく聞きなさい。主はあなた方にこう仰せられます。あなた方はこのおびただしい大軍のゆえに恐れてはならない。気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく、神の戦いであるから。私たちは自分に与えられた奉仕が、神様の働きであることを絶えず思い起こす必要があると思います。しかし実際は私たちはたびたびそのことを忘れ、その働きが自分のものであるかのように精を出し、重荷を負い、問題に直面し、そして心配します。ですから私たちは自分に与えられた奉仕について、神様の働きであることを思い起こさなければなりません。ですから奉仕の中で何か問題が起こったら、これは主の働きですから、主が解決してくださると信じるべきです。祈りの秘訣は、信仰を持って神様のもとに行くということです。賛美歌に書かれているように、 あなたの重荷を主のもとに携えて行き、そしてそこに置いてくるのです。私たちの問題は、自分の重荷をそこに置いてこないことです。私たちは主の前に問題を広げはしますが、その後またそれを袋にしまい込み、自分の背に背負って運び続けてしまうのです。しかし神様は言われます。恐れるな、ヨシャパテよ。この戦いはあなたの戦いではない。これは私の戦いである。私たちはたびたび自分の力では困難から抜け出すことのできないような状況に陥ることがあります。しかし神様は言われます。私に任せなさい。私が責任を持って引き受けるから。私たちもヨシャパテがしたように、主に問題をお任せすることを学ぶ必要があります。第二歴代史20章の20節。こうして彼らは翌朝早くテコアの荒野へ出陣した。出陣の時、ヨシャパテは立ち上がっていった。ユダおよびエルサレムの住民よ、私の言うことを聞きなさい。あなた方の神、主を信じ、忠誠を示しなさい。その預言者を信じ、勝利を得なさい。今彼らは向かってくる敵に立ち向かうために出て行きます。ヨシャパテは自分の軍隊に主に信頼を置くようにと励まします。神様は私たちにも同じことを言っておられます。私を信じなさい。私に安らぎ、私の言葉を信じなさい。どこかの神学博士の言うことに耳を傾けるのではなく、神様が言われることに耳を傾けるのです。あなた方の神、主を信じ、忠誠を示しなさい。その預言者を信じ、勝利を得なさい、と神様は命じておられます。21節。それから彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行って、こう歌うためであった。主に感謝せよ、その恵みは常しえまで。これは軍隊を組織するには変わったやり方です。彼は戦いのために特別な兵器を持ち出したりはしませんでした。彼はただ先頭に立って神様を賛美させるために聖歌隊を組織したのです。なぜなら神様の恵みは常しえまでだからです。この章全体がドキドキするような読み物でもあります。さてこの後、主は彼らに勝利を与えられました。神様がこの戦いを彼らのために勝ち取ってくださったのです。26節。4日目に彼らはベラカの谷に集まり、そのところで主を褒めたたえた。それゆえ人々はそのところの名をベラカの谷と呼んだ。今日もそうである。ベラカという言葉は、主を祝福する場所、または主を賛美する場所という意味です。27節から30節。それからユダとエルサレムの人々は一人残らず、ヨシャパテを先頭にして、喜びのうちにエルサレムに凱旋した。主が彼らに、その敵のことについて喜びを与えられたからである。彼らは銃弦のこと、盾ごと、ラッパを携えてエルサレムに入り、主の宮に行った。地のすべての王国が主はイスラエルの敵と戦われたということを聞いたとき、神の恐れが彼らの上に臨んだ。このようなわけで、ヨシャパテの治世は平穏であった。彼の神は周囲の者から守って彼に安息を与えられた。 安息と平和を与えられるのは神様です。私たちの世界は平和の君を信じてはいません。それが原因で世界には戦争がなくならないのです。この章はもうすでに言及しましたが、ヨシャパテがアハブの息子と結んだ市場同盟のことで終わっています。神様は不敬虔なアハブの息子との同盟を祝福することはおできになりませんでした。ヨシャパテは偉大な王ではありましたが、完璧ではありませんでした。でも第二歴代史20章の32節には、彼がその道からそれることなく、主の目にかなうことを行ったと書かれています。第二歴代史20章の33節。しかし高きところは取り除かなかったので、民はなおも彼らの父祖の神にその心を定めようとしなかった。偶像礼拝が国の究極的な堕落の原因でした。さて、第二歴代史21章の学びに入りますが、ここではヨシャパテの死後に王位についたヨラムの人生について見ますが、彼の人生は罪のゆえにとても複雑でした。なぜなら罪は実に多くの人々を魅惑し、曲がりくねっていて複雑だからです。第二歴代史21章の本文に入りますが、一節。ヨシャパテは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共にダビデの町に葬られた。その子、ヨラムが代わって王となった。ヨラムはアハブとイゼベルの家族と婚姻関係を結んだ息子であり、彼は邪悪なことをすることを彼らから学びました。二節から四節。彼には兄弟たちがいた。ヨシャパテの子たちで、アザルヤ、エヒエル、ゼカリア、アザルヤ、ミカエル、シェファテヤであった。これらは皆、ユダの王、ヨシャパテの子たちであった。彼らの父は彼らに銀、金、えりすぐりの品々など多くの賜り物を与え、またそれとともにユダにある防備の町々を与えたが、王国はヨラムに与えた。彼は長男だったからである。ヨラムはその父の王国に立つと、勢力を増し加え、その兄弟たちを一人残らず剣にかけて殺し、またイスラエルの司たちのうち幾人かを殺した。彼は考えうる最も卑劣な方法で、すべての競争相手を抹殺しました。彼は自分のすべての兄弟たちと、王家の他の人々を殺しました。なぜ彼はこんなことをしたのでしょうか。6節。彼はアハブの家の者がしたように、イスラエルの王たちの道に歩んだ。アハブの娘が彼の妻であったからである。彼は主の目の前に悪を行ったが、ここにその理由が書かれています。それは彼がアハブの家の悪を受け継いだからです。神様は神様を恐れない人との雑婚は祝福されないのです。7節。主はダビデと結ばれた契約のゆえに、ダビデの家を滅ぼすことを望まれなかった。主はダビデとその子孫にいつまでも灯火を与えようと約束されたからである。この男はあまりにも邪悪だったので、神様がこの家計を抹殺されたとしても正当だったと思います。でもご覧の通り、神様はご自分の約束に忠実であられます。 神様はダビデの家系を滅ぼされるようなことはなさいません。なぜなら神様はダビデと契約を結ばれたからです。今私たちは彼の上に裁きが下されるのを見ます。八節から十節。ヨラムの時代にエドムが背いてユダの支配から脱し、自分たちの上に王を立てた。ヨラムは彼の司たちと共にすべての戦車を率いて渡って行き、夜襲を試み、彼を包囲していたエドムと戦車隊長たちを撃った。しかしなお、エドムは背いてユダの支配から脱した。今日もそうである。リブナもまたその時に背いて、その支配から脱しようとした。これは彼がその父祖の神、主を捨て去ったからである。神様はなぜこの裁きがヨラムに下ったかをとてもはっきりとさせておられます。御言葉には、この裁きが神様の御手から出たものであると書かれています。ヨラムは平和を持つことはできません。なぜなら、彼が自分の父の神である主を捨て去ったからです。神様はこのように必ず罪を裁かれるお方です。十一節。その上彼はユダの山々に高きところを作り、エルサレムの住民に淫行を行わせ、ユダを迷わせた。彼の父ヨシャパテが民を偶像礼拝から救い出したのに、彼は再び民を偶像礼拝に迷い込ませてしまいました。十二節。時に預言者エリアのもとから彼のところに書状が届いたが、そこには次のように記されていた。あなたの父ダビデの神主はこう仰せられます。あなたがあなたの父ヨシャパテの道にも、ユダの王アサの道にも歩まず。エリアは彼は書物は書きませんでしたが、メッセージは書きました。そしてこのエリアがメッセージを書いたとき、そのメッセージは他の誰よりも厳しいメッセージでした。エリアはまずはじめに、あなたがあなたの父ヨシャパテの道にも、ユダの王アサの道にも歩まず、とこの厳しいメッセージの理由を述べます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は敵国の侵入、そしてエリアのメッセージというテーマで、第二歴代史19章3節から21章12節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。